夫婦ボードゲームラジオミヤミヤワイヨナヨナ、こんばんは。今回はですね、定例の北陸コラボラジオまたやっていきたいなというふうに思っております。早速ね、いつものメンバーをご紹介したいと思います。羊が丘の塩さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは。ですね、最近やったおもげは祈り働け塩でございます。よろしくお願いします。
往年の名作が、
はい、めちゃめちゃ重たかったですね。
ああ、そうなんですか。
はい、
そのほら、ウベをこういろいろやってるじゃないですか。
やってます、ね、
その中でもやっぱ、はい、重い部類なんですか。
もう2時間ぐらい。
ああ、すごいな。そうか、そうか。2人でやられたんですか。
2人ですね。はい、単純に、うん、人数が増えるとプレイ時間伸びるタイプなん
で、ね、2人2時間でさらに伸びていくのはなかなかね。
そうです、ルアーブルとかと一緒でね。
はいはいはいはい、なるほどなるほど、分かりました。まあ、楽しめたのなら何よりでございます。はい、はい、そしたら今日はですね、テーマまた紹介していこうと思うんですけども、
はい、
今日はですね、夢のボードゲームディアゴスティーニについて語ろうという回でいこうと思います。
はい
はい、ディアゴスティーニご存知ですかね。
そうですね、最近水曜どうでしょうが出ましたね。
うん、ああ、もうまさにそうですよね。まあちょっとね、概要だけちらっと言うと、まあ雑誌ですよね、ディアゴスティーニっていうね。でおまけがその雑誌にはついていて、でそれがもうなんか1号からなんか69号とか100号ぐらいまであって、はい、ちょっとずつパーツが集まってったりして、全部買うと
何か出来上がる、
何かが完成するみたいなシリーズですよね。
はい、
で水曜どうでしょうのディアゴスティーニが最近出ていて、
そうですね、
それはなんか DVD なんですよね。
うん、
なんか初回の第一、幻の第一話みたいなところから、そう、
アン・ルイスにインタビューするくだりから
そうそうそう、まあちらっとね見ましたけど、死に行ったけどね、それがなんか全然なくて、
何のこっちゃわからない
ですね。そう、そっからも旅が始まるみたいなでしたね。はい、そうで、あれもそう、初回だけ490円ってすごく安くて、そこから2号からは1799円みたいな、うん、で69号まで続きますみたいな、はい、でなんか割と作りとしては、でなんかね、何号かまで買うと DVD の全部収められるボックスがもらえてとか。
そうなんです、ね、DVD ボックスってね、水曜どうでしょう昔も出してた気がするけど。
あ、ほんですか。なんか、また出すんです、ね、箱がもらえるんですよ。その、
箱が。
そのディアゴスティーニを、なんか2号まで買うとフォルダーがもらえて、
はいはいはい。
で、23号まで全部買うと、オフショットのポストカードが20枚もらえて、
はい。
で、またなんかこう、全部揃えると、何？なんかサイコロ。と、
はい、
フリップがもらえて、
あ、それがもらえるんです。
サイコロの旅がマジでできるみたいな。のが、そう、全部買ったらもらえるタイプです。
はいはい。
でね、
まあ、そこそこ DVD 持ってるんでね。
そうそう、だ、シワさんはいらないんでしょうけど。
まあ、今から全部買えって言われてもね、みたいなのがありますよね。はいはい
は
い、
そう、で、あとなんか他にもちょっと調べたら、直近で話題になってたのが、バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアン。
はい、あ、それも。
あれを組み立てられるデアゴスティーニがあって。
はい。
あれはもう全部揃ったんですよ。1から29号まであって。
それでも29。
29号まであったんです。
だから、2年半かかるってことでしょ。
うん、そうですね、そうですね。で、
すごいな、
創刊号990円で、本当にそれ見たらなんか本当になんかタイヤ1個と細々したパーツがちょこっとついてるとか、そんなレベルなんです。
で、
いや、
すごい。私、半年間バケバケ朝ドラ見るのを走り切るのでも相当マラソン感ありましたよ。
ですよね。
そう。
で時間もかかることもさることながら、いや、
はい、
デロリアンの話題になったところ、すごいところは、1号990円でしょ、
はい、
で2号になると3990円になるんですよ。
高い。
で、高いと思うじゃないですか。
3
号から27号まで、
はい、
1巻9990円なんです
よ。わー、すごい。
これが27号まであって、それ揃わないとデロリアンできないんですよ。
あー、熱量なんですね。
そう。ただそれを完成させたっていう猛者の人たちがやっぱ、
ね、やっぱ今いるから売れるんでしょうね。
そうそう、いてね、やっぱそれはまあバズるというかすごいみたいな感じになってました。はい、で、
まあ、ずるいですよね、その完成したぞっていうのだけ見てね、つまんで、うん、わーっていうのはね、もう、
そうね、いや、それをやっぱ、まあ、続けた人にしか味わえないね、
そうそう、
苦労と。
我々は軽薄なんだと思いながら、
そうそう、敬意をね、ちょっと表したいところなんですけど、いや、でね、 これ最初に戻ると、そう、これのボードゲーム版っていうのがあったら面白いなって思っていて、
はいはい、
そう、今日はなんかそんなボードゲームでディアゴスティーニに出たらこれは買うぞみたいなものとか、
はい、
これは人気出るぞってものについてちょっと語れたらと思うんですけど、で、まあ、この話する前に、なんか前 X でこの話をつぶやいたら、
はい、
あのテーブルゲームズインザワールドさんが
な
んかちょっと反応してくれて、
あ、そうだったんですね。
いや、そしたらやっぱ白紙キーですよね。なんか実は、シュピールボックスっていうドイツの雑誌であったんですって、そんなようなのは。
あ、そうなんですね。
で、それはなんか5号連続で付録がついてくるみたいな、
はいはい、なんかのミニ拡張とかじゃないんですか？それ、
いや違うんですよ。なんか
1個の1個のゲームができる、
そう、5号連続で、その1号目には、はい、なんかチップとかコインだけくるついてるんですよ、紙の。
はいはい、
で、4、え、2、3、4、5にはボードがついてくるんです、ボードとルールが。
ってなるとやっぱ全部買わないとダメですね。
うん、なんだけど、その2、3、4、5それぞれ別ゲーなんですよ。
へえ、あ、じゃあ途中だけつまんでもいいんです
か？つまんでもいい。要は1号を抑えて、うん、どれか抑えればもう1ゲームできて、
うん、
同じコンポーネントで何4種類のゲームが全部買うと遊べるみたいな、
はいはいはいはい、
しかも全部やっぱ鉄道っぽいマップのゲームで、でもやっぱなんかサイコロの目が書いてあるマップもあれば、それが全然ない路線だけのマップがあったりとかで、
半分プレイ&プリント&プレイみたいな感覚なんでしょうね、
感じなのかもしれない。うん、でもね、なんかそういうのも面白いなと思いつつ、ね、日本でもそんなんできんかなと思いながら見とったんですけど、はいはい、いや、でどうですかね、なんか日本でそれやるとしたら、自分だったらこんなんだったら買うかもみたいなのあります？
そうですね、うん、ちょっと、まあ、思ったのはやっぱりなんていうかチケライみたいな感じで、
あ、 チケライ、ね、
チケライレガシーはやったんですけど、
はいはいはい、
あれみたいな感じで、あれは全部入ってますけど、
うんうんうん、
あれが毎月届くってなったら、まあ、やらんなあかんかなってなるかなっていう、
そのね、どこまでネタバレをしていいかちょっとわからないラインに行くと、うんうん、ではシナリオみたいなのが迷子迷子出てくるみたいな感じだった
ら、ね、面白い、面白いですよね。
それやりやすいですよね。
シナリオとボードが出てくるみたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
こっからここあの別のボードですよみたいな。
はいはい。
あとはコロニストみたいにね、あの、うん、新しいあれってだんだんマップが広がっていくんですよね、4時代にわたって。で、あの新しい概念、最初は農民しかいなかったのが、商人がっていう概念ができて、貴族っていう概念が出来上がったり、貴族が暮らしていくためには服が必要だったりとか、そういうふうに、はい、そういうのもありですよね、うん、そのだんだんだんだん概念が膨らんでいくっていう、
はいはいはい、
うん、
レガシー系と相性いいですよね、まあ、おかげでやるならね、
きっとそうなんでしょうね、うん、あとあのフルーツジュースみたいな、はい、僕はやったことないんですけど、あのどんどんどんどん要素が増えたり減ったりみたいな、
なんか最近、ほら、ラビリンスっていう、ほら、昔からあるね、
あ
の有名なゲームが、なんかまた新しくリメイクされて。
カルカソンヌでしたっけ、タクシーは。
あ、そうそう、カルカソンヌとコラボしたりとか、何？なんかファンタジー系の、なんていうのかな、
うん。
なんか新しい要素でリメイクされたりとか、いろんな形になってるから、そう、ああいう定番ゲームがレガシーみたいな感じで雑誌になるみたいなのは、
なん
か現実的にやれそうな感じはありますよね。
そうですね、
うんうんうん、カルカソンヌもなんかほらなんかイベントごとのタイルとかなんかいろいろありますしね、ま、
それが増えていくと面白いですよね。
ですよね、
うんうん、ただカルカソンヌはね、残念ながらの基本が一番遊ばれてますからね。
そうそうそうね、
拡張が、まあ、まるで遊ばれてないっていう。
そうね、まあ、嫌いじゃないんだけどな、うん、
不思議な現象が起こってるんですよね、うん、
やっぱね、競技として遊びたい人もいらっしゃるからとかもあるんです けど、なんか、まあ、基本で完成してるんですよね、やっぱそもそもね、ま
あ、きっとそうなんでしょうね、あのゲームはね、
う
ん、
そうね、いや、まあ、あとまあそれで言ったら、なんていうかな、ほらキックスターターとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれのストレッチゴールってなんかちょっとそれに近いなと思っていて、
うん、
うん、なんか一個一個の要素すっごい、なんていうかな、細かい、ほら、うん、カードがちょっとこう厚みが増しましたとか、
あのコインがメタルコインになりますよ、
そうそう、ま、なりますよとか、
キャピーマーカーがつきますよとか、
そうそうそう、ボックスの箱がなんかちょっと豪華になりますとか、うんうん、みたいなね、とか拡張のコマが1個つきますみたいなとか、
うん、
あれはなんかディアゴスティーニっぽいというか、 まあ、あれは習慣で買っていくとね、なんかそうなるなとか思いましたけどね。
まあ、キックスターターが好きな人はやっぱハマる要素の一つなんでしょうね。そう
ですね。
そういう、
ね、いや、あとその作りやすさみたいなこと言ったら、そう、さっき翔さん言ったような感じじゃないんですけど、ほら、あの、テラミスカとテラミスティカとか、
はいはいはい、
あの、グランズ・オブ・カレドニアとか、あの辺って、ほら、部族を増やすとか、なんか目標増やすとかで、なんか結構延々と継ぎ足せそうな感じあるじゃないですか。うん、
まさにコロニストとか、アグリコラの
獲得、ね、世界を広げるみたいな感じですよね。はい、そう、だからそんなんはね、なんか出ると、ファンは買っちゃうんだろうなとか思ったりはしますよね。
まあ、きっとそうなんでしょうね、やっぱね。あと自分は思ったのは、その、東海道とかですかね、テーマ的には。
はいはいはい。
あれって京都から、まあ、江戸へ向かうゲーム、
はいはいはい、
フランス語版のボードは京都市になってるんですけど、
うんうんうん、
京都市から江戸へ向かってるっていうことで時間が逆行してるんですけど、
はいはいはい、
ね、明治時代になった後ですからね、京都市ができたの、はいはい
はい、そうなんだ、
で、あれがだんだん広がっていくのも面白いですよね。
ああ、しかもあれでしょ、その土地その土地のなんかこう、
なんかイベント、
過去の歴史とかね、みたいなのがちょっと雑誌面にある情報があってみたいなね、
うん、
観光のルームとコラボしていただきたい。そうですね。
やっぱね、旅行の疑似体験としてはすごくいいんじゃないでしょうかね。
お茶漬けのカード的なね。
京都に行ったら、まずお茶漬けが増えてみたいな。
はいはいはいはいはい。なるほどね。そういうのも面白いですよね。旅の系の何かとね、くっついてみたいなね。
旅行する何かっていうのはね、なんか、はいはい、広がるとね、一緒に世界が広がって面白いんじゃないかと思います、ね。
なるほど、いい。ぜひね、ドラでしたっけ、ドラに監修していただきたいですね。
確かね、ドラではなくて、
ドラじゃないでしたっけ、
セブンワンダーのあの人ですね。
カタラ？
いや、名前をど忘れしましたね。セブンワンダーとか、外人ダッシュとか、名前をど忘れしましたね。アンドルフじゃ、アンドルフじゃなくて、なんか、フランス人なんですよ。フランス人なんですよ。名前をど忘れしましたね。ちょっと調べます。ボーザだ。アントワのボーザ。
ああ、ボーザや。そうや、そうや。ボーザですね。はいはい。ね、監視してもらいたいですね。
そうです。あの人ね、日本がお好きな方。
ねえねえ、ですよね。
そう。そういう意味では、ぜひ。
そうね。あと、まあ、なんかね、これ、叶わないっていう前提と、売れないっていう前提で、ちょっと言うと、ほら、クニツヤって作品いっぱい作ってるじゃないですか。
は
い、
だ
あの歴史を追うみたいな雑誌は欲しいんですよ。
国津屋コンプリートボックス
みたいな。コンプリートボックスみたいな。もう、聡明期から、もう銀行員時代から、なんかこう、ずらっと書いてある。それで1号終わるみたいな。
はいはい、
うわーって書いていくみたいな。この頃出た作品はこれでみたいなのが読みたくて。で、国津屋の作品で言ったら、例えばね、最初に創刊号にトランプつけてもらってですね、なんかオリジナルのゲーム1個ぐらいルール載せてもらって。そう。
オレゴンとか。
そうそう。で、毎回やっぱ迷子、トランプゲームのルールが追加されていくとか、それにどんどんなんかね、チップがついてくるとか、それでなんか知らんけど、こうボードがついたらそれでなんかボードのゲームにつながっていきますみたいな。
そういうなんか、ね、マイシティとかマイアイランド作ってる国ツヤならなんか作れそうな気が
します、ね。そうね、レガシーやってますもんね。そうそうし、幅も広いですから、なんかもうどんだけでもディアゴスティに作れそうな感じはあるなとは思ってます。
それでいうと、ウベの、なんていうか、歴史を追うと大変なりそうですね。なんか、
はいはい、
直接攻撃バリバリ時代から、ヘンギストを経て、
ヘンギスト、はいはいはいはい。
ボーナンザとかたどり着くまでやっとね、
そうね。
かかる、なんでしたっけ、ガレッジバーゲンみたいな名前の。
わかりますよ。はいはい、ありましたね。
もうやったりとかね。
はい、ぜひそれとなくね、ヘンギスについてどう思ってるかちょっと書いてほしいですね、うん、どっかの方でね。
会話荒れそうですね。
どう思ってんのかな。なるほど。
どういうつもりで作ったんだっていう。
はいはいはい、はい、はい。そうね。まあ、あとは、なんだろうな、作れそうみたいなことで言ったら、ほら、なんか、オインクゲームさんとかね、
はい、
なんか、割と作れそうな感じはしますけどね。
そうですね。
日本だとね。
箱小さいですからね。
うん、 箱小さいし、なんかこれはゲームなのか店みたいな、何コマ一つ二つでそれをゲームとして成立させれるかどうかみたいなことをやってる人たちがいるから、そういう方たちはもしかしたらこういうのなんかコマ1個から始まるゲームが1号にあって2号になったら
最初はゲームなのか状態だけど、
ゲームなのか状態だけど、だんだんこうゲームになんかなっていくというか、コマが2個になったらゲームが違うの成立するみたいな、
ですかね、そう最初から完成品で出してくるみたいな。
そうそう、でも言われちゃうんですよ、ね、多分コマ1個で遊べるゲームを多分なんか書いてくるんですよ、きっと。
なんか最終巻が出た後に全部揃ったやつがこちらですっていう
出してくるって、それつらい。
キックスターターであるパターン、
あるパターンね、うん、そうね、せめて限定って言った部分はちょっとそのままにしといてくれよみたいなね、
なんかそういうとこありますよね、
はいはいはいはい。ね、ディテール版と差はつけてほしい。今あれですね、ちょっと言
わないと日本語訳がついてないみたいな、
そう
不利じゃないかって
、そうね、ちょっとずれますけど、あれですね、ブラスがまた今なんかめちゃくちゃ話題になってますね。
あ、ね、金ブラスが
金ブラスね。やるんですか？
いかないですね。
いかないか、そうか。
うち、我が家って実は評価が結構固まっていて、私の中でっていうか、
うん、
家族の中で、
はいはい、
なんて言うんでしょうね、まあ、これもなんていうか物議を醸す発言かもしれないですけど、
はい、
2人でやるなら、
うん、
フロブラスの方が抜き差し感があるねっていう結論に至ってて、
なるほど、
2人の専用マップがあるんですよね、フロブラスは。もともとのブラスにもあるんですけど、
うん、
そういう意味で、まあ、なんていうか、なんていうんですかね、こう、踏み込んでは戻ってみたいな、本当に押し引き感は、フロブラスの方が強かったので、うん、2人でやった場合ですよ。
なるほど。
これね、検証するためにね、4日ぐらいかけて、白黒みたいな、
なるほどね、
続けて。
ただ、今回、金ブラスのアドオンにあるんですよ。白ブラスの2人用マップが。
そこだけ欲しいです、
ね、そこだけね、アドオンじゃなくてね。あれね、
金ブラスはもうちょっと落ち着いてから、俺買うとしても落ち着いてから手に入れるから、うん、白ブラスの2人用だけちょっとくれないかな、
うん、はいはいはい、うん、ね、まあ、そこはアークライトに期待ですかね。
白ブラスで2人だといろいろ封鎖したりして終わりなんですよ、
うん、
ちょっとなんかね、
はいはいはい。僕もなんかあんまりそのブラスを触ってない人間だからあれですけど、
ええ、
うん、なんていうか白ブラスをやってる人たちが割とだいぶボード変わってるみたいな風に反応してるから、なんかちょっと期待はできそうな感じなのかなと思って見てましたよ、
うん、白ブラス、ブラス自体はね、評価が高いから、ちゃんと研究もされてるでしょうしね、2人でやったらこのマップがいいみたいな、
はいはいはい、うん、ですね、まあ、なんせね、ちょっとそういうのも期待だし、ブラスのね、まあ、またワレスのゲームはやっぱりですね、こう、ディアゴスティーニ的なものでね、やるだけでもだいぶ皆さん買うんでないでしょうかね。上記の時代もなんかマップがもう何個あるんだぐらいな感じで、ほら、ファン拡張もありますし。
うん、大丈夫ですかね、上記の時代の後、スチームが来るみたいなことにならないん
ですか。ああ、なるほどね。そっから普通に進んでいくのね。
あれっていう、なんかその、上記の時代が来た後、
はいはい、
これ大丈夫で、その後ね、ブラスが来たと思ったらビアヌビレが来てみたいな、
はいはいはいはいはい、どこまででもできるやつじゃないですか。
同じやないかみたいな、
うん、まあ、世界を変えつつね、なんか世界観変えつつね、うん、
本当にこれ世界観変わってるだけであって、ね、これやってることはこれあんま変わらんの、
はいはいはいはい、確かに確かに、わかりました。まあね、なかなかね、夢は広がるものですが、ちなみに、どうだろう、はい、ちょっとシェさんにも聞いてみたいんですけど、
はい、
さっきディアゴスティーニって、
ええ、
大体、なんか初回についてくる、召喚後につく、ちょっと、なんていうかな、フックになる、
うん、
引きにあるコンポーネントみたいなものと、
まあ、大体ありますよね。
あるでしょ。で、あと、なんかね、最初の10号ぐらい買ったらもらえる、何、はい、早期ボーナスみたいな、うん、プレイマットがもらえますとか、ボックスがもらえるみたいなのとかあるんですよ。
はい、
で、さらにそれを定期購読の契約すると、さらになんかもう一個もらえるんですよ。いいものが。
はい、はい。
で、全部、さらにそれに 何、迷子追加で500円払うと、払い切った時にまたいいものもらえるみたいな、なんかね、うん、何個かこう餌を置かれてる感じなんですよ。
あの頑張ったねボーナスみ
たいな。そうそうそうそうそう、これなんかどんなの設定されてたらちょっと惹かれるとかあります？
そうですね、まあ僕ねあんまり箱とかよりは、うん、
はいはい、
なんでしょうね、こうやっぱコマが豪華になるとかそっちの方が嬉しい、
ね、なるほどね、なるほどね。
アグリコラの農民コマがリアルになりますよとか、
はいはいはい、
そっちの方が嬉しいかもしれない。
なるほどね。
あとなんかこう畑がリアルな畑、3D プリンターで作る畑。
でもそれ小分けにしてくれたら別になんかね、なんかそんな、なんていうかな、負担感なく買っちゃえそうで怖いですよね。
まあ、いるのかって言われたら、まあ、それはまた別問題なんでしょうけど、ね、はいはい、
でもなんか、わかんないですよ。いい感じの、例えば最初に、豚ごまが20個トークン入ってますって言われたら、普通に買うじゃないですか。結構使い回し効くし。
あ、豚をいろんなものに。
次は牛が20個来ますみたいな。それだけでもボードゲーマーは買っちゃうみたいな。そうそうそう。
まあまあ、まあ、コマ買うと思えばね。
コマと思っちゃいますよね。質のいいコマ。
自分に聞かせてね。
そうそうそうそうそう。ちょっといいダイスが入ってますとか。ね、
確かね、海外の、ST だっけな、
はいはい、
ST っていう発音するの正しいんですかね、まあ、通販サイトに、いわゆる伝統ゲーム、バトルシップとか、
モノポリ
とか、
はいはいはい、
チェスとかを、本状にした折りたたみのボードゲームが
出てて、何それ、
めっちゃおしゃれなんですよ。
え、本みたいなパカって開くと
パカって
開くボードになる。おしゃれ。
その本もまた本として見てもおしゃれな、
へ、
まあ、で本当にアメリカとか海外の伝統ゲーム、言葉当てとか、
はいはいはい、
色当てとか、うん、そういうのが中心なんですけど、その中にモノポリーとかもあって、あ、すごいなと思って。
本当ですね。なるほどね。
そういうシリーズでもいいですよ。伝統、別に伝統ゲームでもいいから、
うん、
あの 本っぽくなってまして。
それでもディアゴスティーニで再現するなかなか。
お宅の本棚に収まりがいいですよみたいな。
あ、なるほどね。もうスッて吹いたら、うん、普通の一見本に見えて、ゲームになるみたいなシリーズがずらずらっとディアゴスティーニ増えていくみたいなね。
そうそうそう。
なるほどね。そんなもいいですね。確かに。
なんかね、そういうのでも、なんか一個でもパーツが欠けちゃうとなんか不完全っていうのはね、うん、多分あのボードゲームはしんどいでしょうからね。
でもそうね、でもボードゲームは買いそうでな、それでも。そうね。ただこれね、今例えばプーさんのやってるんですよ。プーさんのなんかもう全部集めたらこうプーさんの家が再現されて、
そうな
ん、ピグレットとかみんなも人形もちょっとついてきて、
1ヶ月でも買いそびれると、あのいいよがいないとか、
そう、それはもう
の下半身がないとか、そういうことが、
チョコエッグとかでちょっと違うところから持っていくみたいな感じになるんでしょうけど、でもそれあれなんですよ、1から110号もやって。
え、そんなにあるんですか？
ある。で全部トータルで値段合わせたら23万になります。
あの23万ですか、
なる、あのトータルで払うのは。
すごいですね、ちょっとした海外旅行に行けちゃう、
ね、そうそうそうそう。2週間ごとぐらいに雑誌が出て、
いや、
それが1800円する。
うわ、え、すごいな。
すごいっしょ。
まあまあ、それが趣味の人にはたまらないんでしょうな。
そうね、そうね。で、これが、そう、さっき言った1から110の中の1から16買うと、ようやく収納ボックスもらえるんですよ。
それまでは野ざらし。
野ざらし。そうそうそうそう。で、定期購読の契約するとプレイマットもらえるんです。みたいなね。
あ、プレイマットなんだ。
そうそうそう。で、迷子にプラス500円加算すると、
はい、
ディスプレイケースがもらえるんです。ちょっとピカーって光って、そう、クリアボックスで飾れるやつ。
いや、
それないと野ざらし。
ガンプラとかの世界で、
そうそうそうそうそう、
あの、うん、もう撮影、もうプラモデルにこだわっている人がこう ジオラマを作るみたいな世界ですよ。
そうそう。でもボードゲームに置き換えたらね、初期購読したらようやくボックスがもらえて、そうそう。
私、いかんせんね、チケディライレガシー買ってるからね、何に出るんだ。
そうですね。そうね。
西方帝国も買ってるから、
うんうん、
あの、メガシミの左半分買ってるから、文句言えないんですよ。
だってね、ほら、フェルトのね、フェルトコレクションみたいなのも見てたらすごいじゃない。なんか箱にスリーブついたかついてないかで値段が変わるとか、うんうんうん、ったら、あの、迷子、フェルトのなんかね、なんかポートレートというか、なんか写真が1枚ついてくると か、
ありました、ね、
かそう。でもなんかそれで、なんかちょっとファン心をくすぐられるみたいな、そう、不思議な世界があるから、ね、やりようによっては、なんかいろいろやるのかなと思ってね。
まあまあまあ、まさにシティコネクションが一番近いんですよね。
そうね。まあ、我々一個一個が高いけども、そう、それをもっとギュッとね、もっと細かく砕いて、そうそう、やったら、あれになっていくんでしょうね、きっと。
確かに、あの、ハンブルグとか欲しいですからね。
ああ、欲しいね。確かに、確かに、
マカオが手に入らないしね。
はいはいはいはい。
ブリュージュは昔持ってたんですけど。手に入るなら、みたいな。
そうね。そうね。確かにね。
ちょっとしたスケベ心もありますよね。
はいはい。まあね、あれもなんか最初はあれだったけど、なんか2回3回とまたなんか、微妙に変えながら、新しいの出してるとか見ると、ちょっと不安になってきますけどね。
日本のね、出版の方が、
うん。あ、そうそう、出してくれて、あれはね、ありがたいですよ、リテール版をね。
なんかその話聞いてから、今、2年ぐらい経つのかな。
うん、確かに。なんか、何作かは出てますよね。でもなんか、
日本語版出てるんですか？
出てるはず。ただ、
あ、見たことないよ。
でもなんか一つ二つぐらいなのかな、自分の。
英語版しか見たことなくて。
はいはい。
だから日本語版は出てないんだと思ってます。
出てない
のかな。日本語。
でもなんか前作リテール版なんか出していきますみたいな。
うん、
な
発表はあって。
時ありましたよね。
うん、
あれ、頓挫したのかな。あ、出てる出てる。マラケシュの日本語版が。
あ、マラケシュか。はいはい、
出てますけど。
はいはい、
ここで止まってんのかもしれないな。
あ、なるほどね。
大変そう。これをなんか日本で扱う大変そうだぜ。そうだわ。
マラケシュはめちゃめちゃしんどいんじゃないですか。
ね。マラケシュの、うん、そうやわ。基本と拡張出てるんだけども、基本は日本語版が出てて、
あ、
拡張も出してくれてるんだけど、
はい、
これはあの英語版です。
あ、
日本語マニュアル付きだから、そうね。
やっぱり
完全に日本語にするのはなかなかね、大変
だ。ロット確保するのは難しいでしょうからね。
ね、他の種類も日本語にするの大変なんだろうな、
だと思いますよ。大変だと思います
ね。でも、用の、なんていうか、そこに向き合ってくれたなと思いますね。はい、ね、頑張っていただきたい。
もう最近ね、なんかリメイクブーム流行ってる気がするのでね。
そうですね。
オレゴンとかもね、リメイクされ
る。ああ、そうね。
一回ね、再販され
たり。はいはいはいはい。そうね、
サンマルクとかリメイクされるのかなとか思いながら。
そうね。
これギスギスするぞと思いながらね、サンマルクやったことありますけど。
そっか。最近あれじゃないですか、ちょっと余談だけど、ゴールフォート？
ゴールフォート、はい。
ね、リメイクされましたよね。
あ、それ知らなかったですね。
されてた。しかもなんか、あの塔のあるじゃないですか、塔、ゴールフォートって、あの灯台みたいな、
はいはい。
あれめっちゃでかいんですよ。腕ぐらいの大きさみたいに見えるけど、 あれに全部入ってるみたいな、箱とかじゃなくて、
あ、そうなんですよ。そう、知らなかったですね。
うん、だからね、そういう
さ、ゴールフォートリメイク、あ、
そうそうそうそう、
今年の1月リメイク、あ、 3D 版で出てた、ね、
みたいな感じかな。うん、そうそう、なんか立体のなんか割と大きい視聴する灯台みたいなのがついてるんですよ。
あ、キューブはキューブなんですね。
そうそう、キューブはキューブ。でも、そう、あのケースがなんか、すごい象徴的な塔みたいになってる。でもこれ、あれですね。なんか、心には残ってますよ、このゲーム。
あ、ゲームマの夜に一回、
ゲームマの夜にやりましたよね。あの、一世さんと3人で。
これ、なんか、僕の中の表がちっちゃいディプロマシーだったんですけど。
そう、いや、もうだいぶ 鋭かったな、このゲーム。
何やっ3人でやれるディプロマシーはこれだ
と思う。そうね、そうね。すごいですよね。あの、コンパクトなコンポーネントとルールで、このギスギスを作れるのが。
これね、よく、揉めな、なんていうか、いや、なんか、うん、これは、なんていうか、リメイクに、たどり着いたのびっくりですね。
いやでもやっぱ逆に言ったらあの切れ味はね無理なんでしょうよ。この限られたコンポーネントで再現してるのはね。
すごいな。ね、リメイクされるんだ。
いやいややっぱ見てる人は見てるんですよ。これについて。
びっくりしたな。
うんうん、はい。まあということでね、まあちょっとこう、
はい、
夢のボードゲーム。ディアゴスティーニということでね、はい、まあ、またなんかこんなあったらいいながちょっと溜まってきたらまた第2回もするのかもしれませんが、うん、ちょっと第1回はね、はい、こんなところでねちょっと話そうと思います、終わろうと思うので、はい、また皆さんもちょっとこんなボードゲームディアゴスティーニがあればっていうのはまたあればぜひぜひあのコメントとかでね、レター内でいただけたら嬉しいです。
はい、
はい、じゃあ今日はちょっとこの辺で終わってきますかね。
そうですね、
はい、 はい、うん、じゃあなんか最近の一言言って終わっていきますか。
そうですね、
はい、
最近隔週で風邪をひいている仕様でございました。
それあれですか、やっぱ お子さんからもらっちゃうとかそういう感じですか。そんな感じでも
ないなのかなとか思いながら、
うん、
なんか自分からなんか子供が発熱して、うん、奥さん行って自分みたいなパターンなのか、
そう、
職場とかでもらってくるのかわかんない。
まあ、今も全体で流行ってますよね。
まあ、そう、
世の中的に、うん、
病院行って症状を言ったらあの花粉症か風邪かわからないから、
うん、
とりあえず風邪薬出しとくわって言われ
て、そっか、
これで治んなかったら風邪だからもう一回、これで治んなかったら花粉症だから、うん、来週もう一回来てって言われて。
もともとアレルギーあるんですか。
いや結構ないんですよ。
あ、
花粉症じゃないはずなんです。
でもなんかね、どっかで来るんですよね花粉症って。なんかその、自分の耐えられる限界値超えたらもうそこからずっと花粉症ですみたいな。
もう本当にそうらしいんですけど、
ね、うん、
限界値を超えたらみたいな、それでいうとうちね実家が砺波市なんで、
はい、
あの周りに屋敷人としてあの杉やら何やら大量に埋まってるので限界超えててもおかしくないんですけど。
そうね、そうね、体勢はありそうだな確かに。
本当に今の砺波市とかね、富山県内で花粉症っていうとね、決して有利ではないです
か。そうだね。いやいや、あの富山の友達とかも苦しそうにしてるから、あの、あ、まあなぜ、ね、
富山市ならね、ともかく、ね、南都市とか砺波市とか立山町とかね、
ちょっとまた違うか、比重が
とかでね、実行の方で花粉症だと大変でしょうね。
そうですそうね、まあご自愛ください皆さん、はい、はい、じゃあこちらはですね、そうだな、最近あれだ、全然関係ない話ですけど、
ええ、
ほらあのリュウジのバズレシピって YouTube 番組をよく見るんですよ。
あ、はい、ありますね。
見るんです。
そうなんですか。
見るんです。
僕うち貢献鉄です。
あ、本当。いいですね。
同じジャンルで。
はいはいはいはい、
はい、
いやそれでなんかまあ邪道なんですけど、なんか天一のラーメンとか、はい、要は有名店のラーメンをなんか簡単に再現しますみたいなシリーズがあって、
はいはいはい、はい、
で業務スーパーにあるマルタイの棒ラーメン、
あれ、わかりますよ、
の業務用があるんですよ。
はい、知ってます。
あ、知ってます。あ、そうそう、あれプラスハイミーっていうなんか味の素のなんかもうちょっと味濃いわみたいなのがあるんですけど、
はいはい、
なんかあの辺買ったんです、あれ動画見て、
はいはい、
そしたらその2つを軸にすると結構家で家系ラーメンとか、
家系ラーメンができる、
台湾ラーメンとか、
もし天一のラーメンができるんだったら僕はやばいですよ。
で天一のラーメン作れますよ、ジェネリックみたいなやつ。
僕何が好きって天一のラーメンが一番好き。
でもまあそうね、そうっていうのもなんかね、はい、10分で再現する簡単なやつだったらあの天一ラーメンも再現できるんです。
あ、そうなんだ。
そうでもうちょっと時間かけると、
はい、
あのちゃんとした天一ラーメンもうちょっと作れるんですけど、
はい、
そうでもそのハイミートマルタイラーメンでジェネリックはいろいろ作れるから、すごいなかなか面白いものが家に揃ったなと思ってるミヤミヤです。はい、ちょっとおすすめしておきます。
はい、ありがとうございます。
はい、
で、まね、高血鉄 そのチキンを裏切らないシリーズとかずっと見てて。
チキンは裏切らない。
そう、とにかく鶏胸肉を何にでも料理するっていう、
うん、おあえてもも肉じゃなくて胸なんですね。
胸肉、
へえ、そうなんだ。
で、もう、牛数とか、ラムとかで安いね、うん、
はいはい、
たくさん入ってる鶏肉を買っていて、それをこう、後継鉄に従いながら作っていくっていう。
あ、でもいいですね。なんか、ほら、一見こう、ね、胸肉では淡白になりがちなんだけども、
なんかパサパサしが
ちね、それをこう、柔らかくしたりとか、うん、うまく、アレンジされとるってことですよね。
そうそう、うまいことジューシーな状態に胸肉がなってるっていう、う
ん、ちょっとまた見てみよう、
はい、高血鉄おすすめ。
いいですね。うちの奥さん高血鉄好きですよ。うん、レシピ見てる見てる。わかりました。はい、またチェックしたいと思います。
はい、
うん、ということで、お付き合いありがとうございました。またよろしくお願いします。おやすみなさーい。